はい、それでは第15項家庭の3回目、まあ、言ったようにここが胸突き八丁最後の、心臓破りの丘なんですね。というのが出る順でこう言ってる割になんで15番目がこんなに大事なのって言いたくなるわけですけど、実は結局センターってね、家庭条件確定条件順説か逆説かとかっていうのを意外なくらい出すんですね。で特にそこにも書いてますが、センター試験は予想以上に家庭条件に関する問題が出題されます。ですから家庭か確定か順説か逆説かってあたりでいきなり正解にはならないにしても何たかに絞れるっていうものがここでは重要だということなんですよね。はい、それでは家どもっていうのを使った、ここでは逆説の家庭条件の語呂を見てみましょう。語呂30番目、家ども通しても家庭、これとなんね、家ども通しても家庭、これねなかなかむずいんですよ。何々といえどもとくるとなんかどもがあるので逆説確定条件のような気がするんですよね。現代人はつまりお前はそう言ったけれどもみたいなね、お前はそう言ったけれどもとこう言うので、どもがそう言ったけれどもと使うと確定条件なんですね、現代語だとね。ところがですね、漢文の世界では何々といえどもとくると仮に何々としても、たとえ何々だとしてもという仮定条件になるんですね。はい、じゃあもうここは暗証です。暗証書いてありますけど、そこ暗証しましょうというのが69ページいきますよ。自ら顧みて名をくんばと読みますね。縮めるという字を名をと読むんですよ。名をくんば、千万人といえども我ゆかん、非常に勇ましい言葉ですけど、自分自身でね顧みます、反省してみて、名をくんばというのはやましいところがないならばですよ。ズンバクンバね、ズンバクンバですよ。でズンバクンバときたらならばでしたね、ならばでしたよ。でそうすると千万人といえども、ここね、いえどもたとえ敵が千人あるいは万人だとしてもですよ、としてもですよ、我ゆかん、私は進んでいこうと。だからここで敵が千人万人だけれどもって訳しちゃダメですよ。確定条件じゃダメなんですよ。繰り返しますよ。なおくんばのところは仮定条件、そしてそれを受ける形で千人だろうと万人だろうとしてもですよ、だとしても、仮にそうだとしてもという仮定条件になるわけですね。はい、もう一度暗証です。自ら顧みてなおくんばね、くんばくんばね、ならばですよ。ならば千万人といえども、いえどもいえども通しても仮定としても我ゆかん、たとえ敵が千人万人だとしても我ゆかん、私は進んでいこう。いいですね。くんばとそれからいえども2つが出てきてますから、ここでずんばくんばと締めれば、すなわちならばというね、重要な過程の復習と、それからとしてもとしてものね、過程条件略説、それを同時に含んでいる重要な例文ですから覚えましょう。はい、ただ問題はレアなんだけども逆説確定条件があるんだよ。それはそうなんです。実はねこれは日本人が悪いんですけれども、この家どもというのは古文だと確定条件なんですよね。で漢文では仮定条件の方が圧倒的に多いんですよ。だけど古文で実は漢文ほど混乱していないので、結局は確定条件の場合が出てきてしまうんですね。ただこれ例外な、例外を覚えるべきかどうかなんですが、70ページちょっと見てみましょう。用例は少ないんですよ。門は設けたりといえども常に閉ざせり、門は設けてはいるけれどもなんですね。門は作っているがいつも閉まってるわけですから、これは仮定条件じゃないんだよ。たとえ門を設けたとしてもじゃないんですよ、これね。たとえ門を設けたとしても常に閉まってるようじゃないんですよ。じゃなくてもう設けてるんですね。門は設けてるんだけれども、設けたてるんだけだがいつも閉まってるんだという確定条件なんです、これね。ですから家どもっていうのは本来古文だと確定条件の可能性が高いわけですけど、現代文では仮定条件なんですって。ここはややこしい。そして先ほどの例文を覚えてくださいね。先ほどの例文を覚える。ただし稀にこういう例外があり、文法的にはこっちが正しいから話がややこしいんですけど、昔の人が悪かったんだよ、これ、ね、混乱しちゃったんだね、昔の人がね。ただ漢文における家どもは、先ほども見たようにどうしても仮定だからね、いいですね。はい、家どもってきたら家ども家ども通しても家庭、こっちを覚えた上で例外もあるということを後で付け足して覚えてください。はい、 そして次、たといとも、あ、これ山場ですね。これ覚えられたらもう大体漢文の、あのもう残り 2,3 キロしか残ってない、もうマラソンで40キロ地点まで来てますよ。たとえともだとしてもたて、たとひとも、たとえ何々だとしてもときたら逆説仮定条件ね、これもね、はい、先ほどの通してものと同じです。で結局は家ども家ども通しても仮定と一緒で、同じく逆説仮定条件を示すものとして、たとえ何々だとしてもという形で、たとえ友だとしても盾っていう、この盾っていう字ね、この盾っていう字がいくつかあるんだよこれね。これがまあ覚えなきゃいけないんですけど、盾をこの盾っていう字と、即っていう字ね、それから、仮に例と書いた仮例、それから盾に命令の例と書いた盾例、これは4つ全部が逆説仮定条件です。はい、では例文見てみましょう。たとい安禄山を追うとも、よくこれを捉えず。まあわかるよねこれね、たとえと読めたら終わりなんだよこれね。はい、たとえ安禄山を追ったとしても、安禄山を捉えることはできない、たとえともです、たとえともだとしてもという、この盾っていう字をたといと読めれば大丈夫だと思いますけどね。ただ問題はこのたといという字は書いてあるように71ページ真ん中辺 の太字ですけど、欲しいままにすと読む場合もあるんですよ。だからややこしいんだな。今回はたといの例で安禄山の話が出てきましたが、実は単独でこの盾という字が出た場合は、欲しいままにすと読んで気の向くままにするとか勝手にするっていう意味を表す場合もあるんですよね。はい、漢字の勉強もしなきゃいけないんですけど、混乱しないように。それから残り3つとしては、なかりせばとか今ばなんですけど、これはいいです、軽めで。はい、安禄山なかりせば幻想苦労せざらんでページをめくって、で今元宗安禄山を逮捕せば天の命に逆らうなりとかっていうのは、これはもう例文軽めでいいです、書いてありますが、マイナーな句型ですから見ておくだけで十分と。ただ、さっき途中で言ったように、センターがなぜその仮定条件が好きかというのは、順説なのか逆説なのか、確定なのか仮定なのか、4つの組み合わせがあるわけですよね。でここで復習ですということで、復習コーナーですというか、みんなの実力拝見コーナーということになりますが、一応これ句法編のもうね十何番目に来てるんですよ。ってことは今更ね、こんな文法なんて余裕でしょというふうに思うんですけど、72ページではその四角の問いをやってみてください。1番、順説確定条件はスモール ABCD どれ、2番、順説仮定条件はどれ、3番、逆説確定条件はどれ、4番、逆説仮定条件はどれ。大丈夫と思いますけど、例えばじゃあこれ古文で言える？例えば順説確定条件は古文だったら、はい、そう依然形足す場ですよね。じゃあ2番は順説確定条件は、はい正解、未然形足す場ですよね。ここまでいけるね。では3番、逆説確定条件は、もうなんかちょっと返事少ないよ、100万人の皆さん返事が少ないですよ。答えは依然形足すど、どもですね。2つ言えないとダメよ。依然形足すど、どもですよ。では4番、いよいよ最後の難関です。逆説仮定条件は言える？ああ、言えたね。終止形足すともだね。終止形足すとも。はい。ただし、形容詞は連用形ですよ。つまり、例えば、花が咲くっていう、咲くという余談動詞であれば、咲くとも。花が咲くとしてもですね、終止形足すともです。だけど、美しっていう形容詞があったとしたら、美しともとは言わない。美しくともですよね。その場合の句は連用形です。ですから、普通は終止形足すともで、仮に何々だとしてもという逆説仮定条件を表すわけですが、形容詞の場合は連用形足すとも、その場合は句という形になりますから、美しくともという形になるわけですよね。で、そうしたその古文での順説確定条件、順説仮定条件、逆説確定条件、逆説仮定条件が、これがベースになって漢文になってるんですが、実は漢文はぐちゃぐちゃなんですよ。左側73ページ2段落目を読んでください。ただし漢文においては古文ほど厳密に確定条件と仮定条件が区別されないことが多く、例えばすればという依然形足す場という形は古文では 確定条件を表すが、漢文では仮定条件になることが多いんです。まあ、ということで途中に出てきたその例外が出ちゃうんですよね、どうしてもね、家どもとかね、ということになるわけですけれども、まあ古文と漢文混同しないようにきっちりと文法を覚えるべきは古文、漢文は慣れですね。で、慣れはもう例題あるいはその語呂で覚えてもらうとして、古文と同じところとそれから古文とは違うところもあるというところをここで確認しつつ、でもだからといってこの接続関係というのは非常に重要だということも覚えておきましょう。はい、それではレバ則いきましょうね。この乗っ取るという字ですね、規則の則ですけど、これはレバを伴うことが多いのでレバ則っていうふうによく呼ばれるんですね。で、 A すればすなわち B、 A ならば B であるという順接仮定条件で、レバ則ならばと覚えてください。ですからこの則という字が来たらレバすなわち、レバすなわちと読むんだということで、では例文です。元宗人なレバすなわち栄え、不人なレバすなわち恥ずかしめらるということで、レバ則レバ則と2回来てますね。ですから何々ならばすなわちこうだと、何々ならばすなわちこうであるということで、レバ則レバ則で仮定条件、順接の仮定条件を表してます。はい、でただ繰り返しますけど、レバ則のレバは本来依然形出す場だから、確定条件じゃないかと古文の考え方だったらそうなるんですけど、実は漢文ではレバ則は仮定条件ですね。はい、ということでレバのところをなんでラバじゃないんだとかこだわらないように、ここは古文と漢文の違うところなんです。レバで仮定条件なんですよ、レバで仮定条件なんですね。はい、では74ページの練習問題で、ここまで終わると仮定の句法が3回続いたのは終わりましたので、13、14、15としっかりと3つの項を復習して、で仮定のことがしっかり分かったら次の項へと進んでください。